こんにちは、人生上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
大変、長らくお休みいただきまして、
はい、いやほんま長かったですよね。
なんか久しぶりな感じですよね。
1ヶ月ぐらい空いてますね。
ね、1ヶ月お休みいただいて、
うんうん、
実はね、そのまあ引き寄せない法則の、
はいはい、
内容は決まってたんですけど、
うんうん、
どういうふうに、
うん、
こう順序立てていけば、
はいはい、
うん、今回のここ分かってほしいんですっていうところはいろいろポイントが多くて、ほんでね、ちょっといつものセミナーよりちょっと倍時間かかってたんですけど、
はいはい、
うん、今回はね、このもう図解しようと、
はいはい
はい、イラストとかも含めてね、
今まではね、最後にテキストも
う
たり、
そうなんですよ。でホワイトボードに書いてて、ちょっとホワイトボードで絵も書かれへんし、うん、なかなか、
あ、はいはいはい、う
ん、その、図解みたいななかなかできないんですけど、
うんうん
うん、で書いたとしてもちょっと遠いかったらあまり見えないしね。
あ、そうですよね、う
ん、だからカラープリンターで作ったものをまあ見ていただきながら、
うんうん、
全体を一発でこうボーンって見れるようなものを作りましたんで、
はいはい、
なるほど、本当の自分と自我との関係性はこうなってんねやっていうね、
うんうん
うん、だからこんな現実を引き寄せてしまうのかとか、
はいはい、
それが分かれば逆に引き寄せないっていうのも簡単なんですよ、実は。
ああ、そうですよね。
そうそうそうそう、ね、も問題だ、またこれ問題がでこう来ちゃったみたいなね、
うんうん、
うん、うわ、周り敵だらけで私は愛されない現実だとか、
はいはい、
うん、不幸だわみたいな現実はまあいろいろあるんでしょうけども、
うんうんうん、
それはね、このシートを見てもらったら、うん、ああなるほど、これこうすればもう来ないなっていうの分かるんですよ。
その方法が実はシンプルで、
そうそうそう、シンプルシンプルやけども、ちょっと思考で分からないみたいなね。
ああなるほど
みんなほらよくしようとするじゃないですか。
うんうん、そうですよね、
うん、これもう人間業界の、
うんうん、
なんて言うんでしょう、当たり前、もうだって言ったらもう幼稚園の時からでしょ。
そうですよね、
うん、かけっこして、
うんうん、
とかね、
うんうん、
みんなでやっぱり小学校やったら点数の小学校にも何点、100点満点っていう満点があって、
もうね、減点方式ですからね。
減点方式ですよね、
うん、
で通知表もそうじゃないですか。
そうですよね、
5段階の減点方式、
うんうんうんうん、
だからね、いつの間にかも減点方式に慣れてしまって、
はいはい、
常に足りないんですよ。
もう身について、まあ、身についてか身を染み込んでますわね。
そうそうそう、もう誰も疑ってないんですわ。
うんうんうん、
うん、だからもうね、言うたら物心ついてからのずっとこの言うたら洗脳ですよね。
ああそうですわ、ほんまに
業界自体の洗脳ですから、
うんうんう
ん、こんなん誰も疑ってないんですよ、
うんうんうん、
まさか自分が宗教に入ってるなんて
ほんまね
、うん、そう、宗教の中でその洗脳とかみんな言うてるけども、
はいはい、
実はもう業界自体がもう宗教なんだと、一つの、
うんうんうん、
ある意味はね、
う
ん、それも統制というものを取らなきゃいけないんでね、
はいはい、
社会っていうのは、
うんうんうん、
だからね、何かのシステムが皆さんの中にきっちりあって、
はいはい、
そのシステムが皆さんが体験してる現実だというね、
うんうん、
それにまず気づいていただきたい、
はいはい、
それと、まあ、今回のまあメインというものの一つの中には、問題があっという間に消えてしまうというね、
うん、
実はその今までちょっと説明しきれなかったんですけど、
はいはい、
まあ、4対6の法則、前回やりましたが、その時にはちょっと時間的には入り込めなかったのがありまして、
はいはい、
これはね、シーソー実は2つありますよと。
あ、2つあるんですね、
うん、皆さんが日頃気づいているシーソーと、
うん、
無意識に眠っているシーソーっていうのがあってね、
おうおうおう、
実はこの問題は顕在意識で作られてるわけやねんけども、
うん、
あ、これ問題だ、ダメだ、解決だってやってるわけで、
あ、はいはい、
うん、実は潜在意識の苦楽のシーソーが、
うんうんうん、
に気づけばね、
はいはいはい、
実は一瞬で問題は消えてしまいますよという、
うんうんうん、
それもね、チャートで一発で分かるようなものを作りましたんで、これにどんどん書き込んでいただいたら問題解決というね、
うんうん、
問題消滅ですね、はい、それはね、体験していただいたら本当に問題だっていう現実がなくなるんで、 これも面白いと思います。それとね、いろんなワークも考えたので、
はいはい、
そうですね、海と波のワークとか、皆さんは海であり波であると、
うんうん、
何のこっちゃと、全く分からない、私はもうこれが肉体だから、
はいはい、
うん、もうあと何十年で死んじゃうんだよと、
うんうんうん、うん、
まあ明日かもしんないよと、
はいはい、
だから早く幸せになりなきゃってなってるんだけども、
うんうん、
波であるが海であるというね、
うんうん、
うん、有限であるが無限であると、
はいはい、
うん、そういうことが、思考では絶対に理解できない、
そうですね、
そうそう、どっちもですよって言われてもそんなもんわけがわからないですよ、こうなってしまうんで、
それをでもこれ知っとくだけでもちゃいますもんね。
そう、ただ今回のワークは、うん、その感覚っていうのが、
あ、
うん、ちょっと味わえる面白いワーク作ったんですよ。
へえ、
うん、だからね、その無限というね、
うんうん、
に広がってる意識であるとともにこの有限なる肉体であるっていう感覚をちょっとぜひ味わってみていただきたい。
ああすごい、
はい、でね、最終的にはね、
うん、
安心です。
はいはい、
うん、どっしり安心します。
うんうん、
うん、ピカルちゃんも安心してるじゃないですか。
そうですよね、
なんかどっしり来てるだけで最近
の、いやいや、なんか最近ほんまに、うん、あのどっしりと自分の映画を見れてる感じですよね。
なあ、落ち着いちゃってる、はい、だからその映画館の、客席でさ、
そうですね、
座ってどっしり座ってるじゃないですか。
どっしり座れて初めて今までそわそわしてたのが分かりましたね。
そうやな、だから映画館のスクリーンの方行ってたよね、
入ったり見てたりなんかね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
その時はその時で完全にちゃんとね、うん、見れてると思ってたんですけどね。
そうやね、
おう、
この旅の面白いのって、一応行けてるつもりになってんねんけど、
そうなんですよ、ほんまですよ。
そうそうそう、実はあの行けてなかったってことが後々分かってる、うん、分かってくる。
そう、あれ笑けましたよ。
おうおう、そっかそっか、
うんうんうん、あ、アホやなみたいな。
ああ、僕もずっとその繰り返しやで。
うん、
うん、
ほんまおもろいっすよね、これ。
これおもろいで、ほんまに、
ね。
分かっているつもりだったことが分かるというね。
うんうん。うん、
で、今回もね、そういう意味では、非常に起爆剤というか。
はいはい。
うん、まだ皆さんね、正直に自分のことを考えると、
うんうん、
安心してないんですよ、まだ。
そうです。まだまでなんとか。ね、思ってるだけで、
そうそうそう、あ、これでいいんだとかやってるんだけども、うんうんうん、実際はまだこれでいいんだっていうところに自分がどっしり来てるんだわけじゃない、
うんうん、
まだそういう概念とか考え方が必要やねんね。
はいはい、
うん、だから、それがね、今日この今回のセミナーでどこまで自分がどういうこの旅の位置にいるのか、
うんうんうん、
まだ何がこうさっき言ったそわそわしたのかと、
はいはい、
うん、そういうところがね非常に分かるセミナーになっているので、
うんうん、
ぜひね引き寄せないセミナー、幸せになる現実、幸せな現実の作り方というね、
はいはい、
ひっくり返ることのない幸せとは何だと、
うんうんうん、
ひっくり返らない願望とは何だと、うん、そういうことをね、具体的にどうしたらいいのかという話を皆さんにお伝えしたいと思います。
まあほんまこれがね起爆剤になりますよね。
これは実はね今回僕一番やりたいんですよ。
あ、もう渾身の
渾身、
あれ、
そう、うん、早く皆さんの前に立って話したいっていうね。
うん、はいはい、もうワクワクしてるんですね。
実は本当に、あの、うまいこと言ったんでしょうね。
はいはい、
いつもうまいこと言ってないと思わへんけども。
いやいや、僕てっきりね、
うん、
お気楽の収録選手を持ってましたから。
ああ、そっかそっか。
それが一週間伸びたことは、だいぶこう、練ってるんかな、思ってね。
何回も何回もね、あの、構成し直して。うん、で、ね、これのワークやった後、皆さんの顔見たいし、
はいはい、
なんか拾い物したらお帰りになるんちゃうかなと思って、
うんうん、
感想を聞きたいなと今から思ってるぐらいで、うん、それね、若干、皆さん席ございますので、
はいはい、
今回ちょっとゴールデンウィークってこともあったんでね、
ちょっとね、
出だしはあれだったんですけど、まあ、今そうですね、大阪、名古屋、
はい、
東京、福岡っていう順序で回ってきております。
はい、
もう今月の30日から大阪スタートになるので、
はい、
はい、ぜひね、まだ、ここからリンク貼っておきますのでですね、
はい、
もう行ってみようかと、ちょっと、うん、目から鱗ボロボロ落ちてみようかと、うん、いう方はぜひぜひこの遊びに来ていただきたい。
はい、
そうですね、と思っております。よろしくお願いいたします、はい、皆様、はい、ピッカルちゃんも大阪よろしくお願いします。アングさんは次名古屋来ていただけるということなんで、はいはい、また4会場回らせてもらうことを楽しみにしております、それと、はい、ピッカルちゃんの5月のモンキザさんはどんな感じでしょうか。いつですか。
5月13日の土曜日です。
はい、13日土曜日、
はい、はい、時間が前回とちょっと若干違うんですけど。
あ、そうなんだ。3部構成は3部構成。
3部構成は3部構成です。
はいはいはい、ゾーンブレース、関連浄化勉強会、懇親会と。
そうですね、
うん、勉強会のテーマはどんな感じで。
テーマはね、うん、浄化の旅の工夫っていうので、
はい、
まあなんかね、みんな真面目にやりすぎてるんちゃうかな思ってね。
ほう、
まあ真面目に、僕真面目にやってきてましたけどもちろんね、
うん、
やってますけど、その真面目にやってる遊びがないんちゃうかな思ってね。
あ、工夫というのはそのちょっと楽しむ部分っていうことですか。ま
あ、そうですね、
はいはい、
まあその辺の具体的な、僕がこんなことしてきたいうのね。
あ、実際ピカちゃんがどんな工夫をして旅を続けてきたのか。
そうですね。
あ、そっか、真面目ということはあんまり仕事みたいにノルマみたいにやっちゃうと面白くないもんね。
面白ないしね、
うん、
でまあテキストばっかしやってても面白ないと思うんですよ。
あ、それは絶対そうやわ。
で、
うん、
遊びの中にね、やっぱ本質ってあるんですよね。
ほうほうほうほう。
で、その遊びの中で、
うん、
手がかりみたいな。
はい。
その手がかりをもとに、
うん、
広げていくって感じですよね。
なるほどな。うん、まあ、言ったら、結構リアルな、生々しい。
そうですね。
ピカリちゃんのどうやってきたかっていうことが、まあ、いろいろ聞けると。
まあ、参考になると思いますけど。う
ん、で、なんか、相談事があっても、
うん、
いいですよね。
あ、全然。だから、まあ、うん、セミナーというより質疑応答メインになってもいいしね。
うんうんうん。
僕が一方的に喋るんじゃなしに。
みんなでね。
いろいろ聞いてもらって。
座談会風になってもいいしね。
全然構わないですね。
うん、なるほど。そういう交流も含めて、浄化の旅をどうやったら楽しめるのかと。
そうですね。
ね、そういうようなテーマでやるってことですね。
はい。
はい。じゃあ5月の14でしたっけ
13土曜日です。
13土曜日ですね。はい。はい、ぜひ、お気楽ちゃん、のんきざさんに行ってみてください。リンク貼っときます。
はい。はい、お願いします、はい。
それとですね、吉川さんの SBC 行かれたみたいですね。
行ってきましたよ、先月。
はいはいはいはいはい。
いやいや、よかったですわ、
うん。初めてお会いした。
そうですね。1、うん、2回話はしたことあるんですけど。
あ、スカイプかなんかね。
スカイプでね。
はいはい。
初めて見て、まあ、可愛らしい人ですよね。
あ、見た目は
ね。ほわんとした。
うんうん、そうそうそうそう。
ホームページの写真で見ると、ちょっとね、きつい感じ。
そうなんや、また怒られるん
だけど。きついというか、まあ、綺麗、可愛い。それよりもっとほんまにこう、ほわんとした感じでしたね。
うん。
実物の方。
あ、実物がほわんとしてて。
あ、そうそう、実物の方がね。
写真の方がちょっと、シャープという感じ。
そんな感じでしたね。
エネルギーすごいやろ。うん、
いやいや、びっくりしますよ、ほんま。
エネルギーじゃない、服着て歩いてない感じやろ。
いやいや、ほんまね、すごいですね。
そうやろ。
うん。
うん、だからね、どうやった SBC 自体は。体動きましたか。あなたは動
く。いや、もうカチカチですよ、僕。びっくりしましたね。
ほんまに。
いや、僕カチカチですよ、体。
硬いの。
硬いですよ。
あー、そっかそっか。
うん、もうついていけなかったです、ね。
ついていけ
ない。ほんまに。
うん、だから、ああいう動きで普段僕らほらそういう風に体動いてないじゃないですか、多分
やってないですもんね。
そうそうそう、普段だからね、あれ SBC さえね、何回かこうずっと通ってる人の動きってすっごい綺麗よ。
ああ、そうですよね。
うん、
滑らってね。
そう、こう僕らカッコンカッコンになるじゃないですか。
そうそう、
うん、カッコンカッコンってなってあたたたってなんねんけど、
うんうん、
皆さんもね、最初みんなそうやったと思うんですよ。
はいはい、
もうそれがね、あれをずっとやってるうちに、
うんうん、
まさしくなんかこう宇宙が揺らいでるみたいな、
お
う
お
う、力が入ってないというか、どこにも、
うんうんうん、
揺らぎみたいな感じですね、
うんうん
うん、その時は多分心も全く体と同調してないと思うねんけども、
うんうんうん、
あの時そうなれば気分ええのなって。
まあそこまで行くにはね、僕だいぶかかんな思いますわ。
うん、通いましょう。
毎日毎日練習してもね、
毎日やりましょう。うん、やれるようになっていったら楽しいしね。
そうですね、動き出したらね、
う
ん、
そうやね、動く禅だと思っていただいて、
うんうん、
ぜひね、男性ももう、解禁されているので、
はいはい。
ですね、5月は情報入ってきてまして、13日の土曜日と、
いや13僕ですよ、
あごめんなさい14日翌日の日曜日ですよね、
はいはい、
はい、ごめんなさい、5月14日日曜日、それと28日の日曜日、この5月は2回やるそうなので、またリンク貼っときますんでね、
はい、
ぜひね、5月は春のセミナーあり、
うん、
ノンキザあり、
また忙しいですね、
SBC ありと
はいはい、
満載でございますので、ぜひね、はい、プライベートで、ゴールデンウィークも楽しみながら、
うんうん、
こういう自分のためのこの心のね、心と体のケアもですね、はい、一緒にやっていただければなと思います、
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は S さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、昨年お母さんが亡くなりました。私はずっとお母さんにひどいことばかりしていました。汚い言葉を吐いたり、暴力を振るったり、馬鹿にしたり、なぜあんなことをしてしまったのか自分でもわかりません。悲しくて悔しくて情けなくて、毎日泣いて暮らしています。ずっとこの苦しみが続いていくのでしょうか。こんな私でも救われる日が来るのでしょうか。はい。
はい、ありがとうございます。僕もですね、昨年、
うん、
父親を亡くしまして、
はいはい、
でね、ずっとね、もう心配性な父だったんで、
うんうん、
まあ、心配ばっかりかけてたと思うんですね、
はいはい、
もう一言で言うとね、このろくでなしの息子というか、
うん、
まあ何をやらしても中途半端で、まあ、子供の頃から自分のことでいつも大人になってもいっぱいいっぱいでね、
はいはい、
本当に余裕がなく、まあ、親孝行なんかほぼ何もできず、
うん、
本当に申し訳なかったなと思ってるんですけども、
はい、
もしねこの観念浄化との出会いがなければ、
うんうん、
僕もねこの今回いただいた S さんと同じようにね、
はいはい、
自己嫌悪と、まあ、後悔の日々だったんじゃないかなと、
うんうん
うんうん、でもね、まあもちろん観念浄化やったところで、ね、立派な息子になるわけでもないしね、
そうですよ ね、
あれでよかったんだなんて思うこともない、
うんうん
うん、記憶をたどっていけば今でもね反省すべきところは多々ありますよ、
はいはい、
うん、でもね、いつもね心の中に、
うん、
あったかいものがあるんですよ、あったかいものっていうか、
あ、そうですか、う
ん、心の中心部に、
はいはい、
うん、あったかいものがあるんですけど、これ、うん、イメージ的には、
うん、
このね、は笑っている、
はいはい、
父なんですね、うん、微笑んでる、ちょっと軽く微笑んでる父親というか、
うんうん、
でそれはね、別にこの自分を正当化するためのこの想像ではなくてね、
うんうん、
あのね、ずっとあったんだと思うんですよ、
あ、はいはい、
自分の中にあったんですよ、
うんうんうん
うん、でその温かい何かにラベルを貼るとすれば、あ、それは愛という言葉が、
はいはい、
しっくりくるかなと、
うんうん、
ラベル的にはね、
うん、
でもね我々ほらやっぱり、愛っていうと、
うん、
こう優しい思いであったりとか、
はあ、はいはい、
ね、思いやりのある行動であったりとか、
うんうん、
そんなものを思い浮かべるかもしれないんですけども、
はい、
それって愛情なんですよね、
うんうんうん
うん、確かにそれはあるし愛情だと思うんだけども、うん、そうではなくって、まあ愛情も愛の表れの一つなんだけども、
うんうんうん、
愛そのものではない、
はいはい、
ね、愛っていうのはこの宇宙、
うんうん、
そのもの、
はいはい、
ありとあらゆるものに行き渡っているもの、
ラブじゃないですよね、
ラブじゃないんですよ、
うんうん
うん、ですから特定の思いや行為ではなくて、 うんうん、感情ではなく、この宇宙の存在それ自体なんですね。
はいはい、
でね、ですから今日の話って、まあ、この常識的な人にはちょっと受け入れがたいんですよ。
ああ、はいはい。
道徳とかね、まあ、重要だ、もちろん重要なんだけども、それこそが真実だみたいなことになっている人は多分今日は受け入れがたいと思います。
うんうん、
うん、何をアホなこと言うてんねんと
な、うん、はいはい、
まあ、頭おかしいんちゃうかっていうね。
あ、そんな展開になってくる
んだ。そんな展開なんですよ今日。
はいはい、うん、
だからね、批判されるのがオチなので、うん、今日の話はまあ他言無用ですね。
他言無用で
と言ってる僕がこうやってベラベラ喋ってるわけなんですけども
ね、
うん、そうそうそうそう。ですからね、もしね、 S さんのように、まあ、罪悪感とかね、
うん、
自己嫌悪で苦しんでいる方がいらっしゃったら、
はいはい、
その方はまあ最後のお付き合いいただきたいと、
うんうんうんうん、
思います。
まあ多いでしょうね、
これ多いかな、多いんじゃないかな、まあ、
まあいろんな理由で
ね大切な人を亡くした方って、
うん、
もういらっしゃると思うし、
うんうん、
例えばその離婚してね、
うんうん、
ね、子供と別れてしまった、離れ離れになってしまったとか、
はいはい、
うん、子供に対しての罪悪感とかね、
うんうん、
子供を幸せにできなかったこう自己嫌悪とか、そう考えたらいっぱいありますよね。
そうでしょうね、
うん、だペットロスっていうこともありますし、
あ、そうですね、
もっと可愛がったらよかったとかね、
うんうん
うん、もっと遊んであったらよかったとか、
うんうんう
ん、いろんなところであると思うんですよ。
そうですよね、
うん、だから今もね、そういうことところで苦しんでる方がいらっしゃったらね、
はいはい、
何かの足しになるんじゃないかなと、
うんうん、
はい、愛は宇宙であり、
はい、
存在それ自体というね、お話をさせていただいたんですけども、うん、
はい、
もう大概こういう方がいらっしゃる、
うん、
じゃあ何をやってもいいんですね全部愛なんですね、はいはい、何やってもいいんですねみたいな、
うんうん
うん、でもね、実際は全くその通りです。うん、自我はね、自分で何かやってると思い込んでいますけども、
はいはい、
実際は何もやっていない、
うんうん、
ね、空を流れる雲、雲を何かやってるわけじゃないじゃないですか、
はいはい、
だから、ね、我々の人間も全く雲と一緒なんですよ、
うんうんうん
うん、何が雲が何かやってんやったら我々も何かやってるはずなんですけども、
うんうん、
雲は何もやっていません、
はい、
で私たち人間も何もやっていません、
うんうん、
やってるつもりになっています。
いや、もうどっぷりハマってますよね。
そうそうそうそう、そこから罪悪感っていうのをやっていくんねんけども、うん、
はいはい、
だからね、何をやってもいいなんていくら思ったところで、
うんうん、
結局のところ起こるべきことってしか起こんないんですよ。
はいはい、
ああ何もやってもいいですね、じゃあいいですねっていうね、
うん、
人を殺してもいいんですねみたいな
、うん、やってみーしかし
やってみーって本当本当
ね、
もしやれんねんとそれもやることになってるんですよ、
うんうんうん、
でもう何ぼ思ったってやれませんから。
そうですよね、ま
あ、そんなもんじゃないんですよこの宇宙っていうのは、うんうん、
はいはい、
うん、ですからね、愛っていうのは我々の本質ですから、
うん、
真ん中にあるもんなん で全てに行き当たってるので、はいはい、何を思い、
うん、
何を感じ、何をやろうとこの愛から離れるってことは全くできないんですよ。
うん、そうですね、
うん、ですからね、愛情と憎しみ、
うんうん、
ね、喜びと怒り、
うんうん、
優しさと冷たさ、
うんうん、
共感と反感、いろいろまあ相対する感情感覚ありますけども、
はいはい、
全てありとあらゆるものをそのまま包み込んでるんですね、
うんうんうん
うん、ですからね、まあ、S さん、ね、お亡くなられた S さんのお母さんは、まあ、愛の中に現れ、
うんうん、
そしてまた愛の中に帰っていったんですよ。我々もそうなんです、
はいはい、
うん、ですからね、S さんがお母さんに会って謝りたい、
うんうん、
許してほしいんだっていう思いがあるんであれば、
はいはい、
今やるべきことっていうのは、
うん、
後悔や罪悪感を感じることではなくて、ね、今このどうしようもない自分を許して、
うんうん、
そのまま受け入れることなんですね、
はいはい、
うん、ですからね、まあ、大切な人を亡くした方々、 S さんの悲しみの本質、これをね、
うんうん、
やってしまったことを謝って、
うん、
この態度を改める機会を失ってしまったんだっていうね、
うん、
そういうものがあるんですよ。
ああ、もうそれもうどうしようもないですもんね。
ね、生きてらっしゃる途中で、気づいたら、うんうん、あ、ごめんね、お母さんって言えるし、
うんうん、
じゃ あ、やってあげたいことやってあげれるけども、うんうん、その機会は永遠に失ってしまったというね。
はいはい。
うん、そういうふうな、まあ、自我が思ってるわけなんですけども、
うんうんうん、
でもね、機会は失われてないんですよ。
ああ、それは救いですよね。
そうなの。
うんうんうん、
ですからね、1秒前の経験って、
うん、
すぐ脳に記憶されますでしょ。
はいはい。
でそれは過去の自分になるわけですけども、
うんうん、
今この瞬間の自分にとって過去の自分っていうのは、この子供のような存在なんですね。
うんうん
うん、ですから子供がやってしまったことを許して、
うんうん、
受け入れることができるのは、親である今の自分なんですよ。
ああ、そうですね。
こういう自分ない親子関係ってあるんですよ。
うんうんうん、
うん、じゃあ分かったの、 どうしたらいいのかと、
はいはい、
具体的にはどうしたらいいんだよってなるわけなんですけども、
うんうん、
もしね、今お母さんが生きていらっしゃるとしたら、何をやってあげたいの、
うん、
何をしてあげたいのと自我に聞いてみてください。
はいはい、
うん、ノートに書き出してみましょう、
うん、
いっぱい出てくると思うんですね、Sさんの場合、
うんうん、
例えばですけども、お母さんに優しくしたい、
うん、
お母さんを喜ばせたい、
はい、
ね、安心させたい、幸せにしたいみたいな、
うんうん、
いろいろそういう思いが浮かんでくると思うんで、それをノートに書き留めていく、
うんうん、
で思いが浮かばなくなったら、ね、早速関連リストを作って、
はいはい、
見てほしいんですけども、あのね、そのノートに書いたものを見ると、
うん、
何に後悔して、
はいはい、
何に対して罪悪感を感じているのが書いてあるんですね、もうこれすでに。
うーん、なるほど、
うん、だからお母さんに優しくしたいという思いであれば、後悔の種は、
はい、
私はお母さんに優しくなかった、
うん、
私はお母さんに冷たかったんだっていう、これは後悔の種なんですね。
はいはい、
うん、でもね、先ほど言いましたように S さんの本質は優しくない自分、
うん、
冷たい自分を許し受け入れている愛なんですよ。
はいはい、
これは間違いがないんですね、
うんうん、
ですから、後悔の種を関連リストに変換して、これ浄化ワークで手放してみてください。
はいはい、
はい、ただね、一つ問題があるのは、自我がね、観念を手放すことにこう抵抗するんですね。
うん、そこですよね。
これもかなり強い抵抗。
はいはい、
うん、これなぜかというと、自我っていうのはね、自分を責めることで、
うんうん、
罪を償おうとしてるんですね。
はいはい、
ね、あんなひどいことやってしまったんやから、
うんうん、
私が苦しむのは当たり前だと思い込んでるわけですよ。
うん、
もっと苦しまなければ許されないんだっていう、
はいはい、
そういうことがあるんで、この自分を裁く種を手放すっていうことが、
うんうん、
これまた非常に罪悪感を感じるんですよ。
苦しいですね。
ダブル罪悪感、二重の罪悪感みたいな。
うん、
うん、だからね、ここは S さんちょっと時間かかるかもしれへん。
はいはい、
うん、まずそれを抵抗だから、ね、その抵抗する想念っていうのがこのワークやってる時に出てくるので、
うんうんうん、
それをね、ぐーっと引き出してあげてほしいんですね。
もう逃げんことですね。
これ逃げたらあかんね、
うん、
ただから、うん、ハートロケットでぐーっと出てくるんでね、やればやるほどこうぐーっと出てくるものがどんどんどんどんなくなっていくことが分かりますわ。
うんうん、
だからね、逃げずに繰り返してやるってことがすごく大事。
はいはい、
うん、大丈夫、出ていくから。
うんうん、そうですよね、
う
ん、
そう、あの感じるものは出ていきますから。
何も起きませんからね。
何も起きないです。楽になるだけなんでね、うん、
ね、
うん、ただその感じるということに恐怖を感じる場合があるので、
うんうんうん、
そこはボーンとまっすぐ行きましょう。
はい、
はい、少しずつ少しずつやって、繰り返しやっていくうちに、この後悔の念が削り取られていく。
うんうん、
エネルギーですからね、
縁
というのは、
はい、
ですからね、根気よくやってみてください。でね、
はい、
自分は許されていたんだっていうね、
うんうん、
真実に出会った時に、
うんうん、
ね、後悔と罪悪感に隠れていた、お母さんの笑顔、
はいはい、
これがね、イメージとしてだんだんはっきりしてきます。
うん、
うん、その笑顔こそが愛であって、
はい、
ね、Sさんのご自身の本質なんですね。
うんうんうん、
ですから近い将来、今後悔の涙ですけども、
うんうんうん、
いつかそれは喜びの涙に変わる時がやってくる。
はいはい、
はい、それ必ずやってきます。やればね、
うん、 そうですね。
うん、やっぱり逃げたり閉じてやめたりすると、それダメなんですけども、うん、よしここは本当に自分見つめようと、
うんうんうん、
キリがないです。自分を責めてね、苦しい日々を過ごしたところで、
そうですね、
うん、楽にならないと思うんですよ、
うんうん、
まあ、時が経てばだんだんそれが薄まっていくのは確かやねんけど、それは5年かかるかもしれんし10年かかるかもしれんし、
待ってられませんわね、そんな、
うん、それよりね本当に、
うん、
1週間2週間、うん、1ヶ月ぐらいの期間の中でね、
うんうん、
やっていただけるんじゃないかなと。
まあ、とことんやっていいですよね、ほんまに。
そうやね。それでね、大事なところっていうのは、今ね、S さんのように罪悪感とか自己嫌悪に苦しんでる方っていうのは、
はいはい、
逆に考えるとはですよ、
うんうん、
愛とは何か、
うんうん、
ね、この世界の本質とは何かというその答えに出会うチャンスでもあるんですね、
うんうんうん、
大チャンスなんです、実は。
はいはい、そうですね。
こんなんなかったらやりませんから。
確かにね、
うん、でもそれはすごい自分にとってこれからの人生ですごく大切なものに出会うんですよ、
うんうん
うん、ですからね、チャンスだと思ってやってください。
はい、
はい、ぜひね、本日ご紹介したこの浄化テクニック、うんうん、罪悪感の種出しですよね、
はいはい、
それをね、実践していただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。